フィリピの信徒への手紙の1章の1節から11節を読みました。改めて今日はこの中からパウロがフィリピの信徒たちのことを共に恵みに預かるものと呼んでいるその御言葉、この御言葉を通して恵みに預かりたいなと願っております。フィリピの信徒たちがこのパウロから共に恵みに預かるものと呼ばれております。一章の7節を見ますとこうです。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。パウロが預かっている恵みにあなた方も共に預かるのだというんですね。まあ、この手紙を受け取ったフィリピの信徒たちの立場に身を置いてこの御言葉を考えてみたいと思うんですが、一体この手紙を受け取って共に恵みに預かるものと言われてフィリピの信徒たちが何を思い浮かべたかですね。パウロが今何に預かっているのかといえば、今パウロは牢の中におります。そしてまたとても危険な状態ですね。また人々から認められているわけでもなく、本当に牢に入れられたものとして人々から見下されているかもしれません。しかしそのパウロが預かっている恵みにあなた方も預かっているというわけです。実際パウロはこの手紙をすでに見てみましたように、このイエス・キリストを信じることのゆえにいろいろなものを失ったとこう言っているわけですね。いろいろなものを失った、私にとって有利であったこれらのことをキリストイエスのゆえに失ったこう言っているわけです。あれもこれも失った。まあそういう意味では、この目で見るパウロの姿というのは、決して光り輝いてはいません。多くを持っている人のようにも見えません。だけども改めて、この手紙をずっと最後まで読んでみまして、パウロが人の目で見て、何も持っていないもののようだけれども、実は、持っていることから持っているもの、その豊かさを改めてこの手紙から知らされます。パウロはこのように牢の中にいていろいろなものを失ってこの中にいますけれども、でも自分のことでいっぱいになっているわけではないんですね。自分のことでいっぱいになっているわけではありません。普通人は自分のことでいっぱいいっぱいになってですね、自分のことを求めることで精いっぱいに生きている、こういう姿だと思いますが、でもパウロは違います。自分のことでいっぱいいっぱいになってない、むしろこの手紙を書いたこと自体の中に現れているように、この牢の中にいながらパウロはこのフィリピの信徒たちを励まそう、またこのフィリピンの信徒たちのことを思って喜びもし、また心配もし、祈ってもいます。まあそういう意味で、パウロは持ってるわけですね。まあこれを愛と呼ぶならば、本当に具体的な愛の姿であります。一章の八節を見ますと、こうありますね。私がキリストイエスの愛の心であなたが言った一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。これは簡単にどころかとても人の口から軽々と言えるような言葉ではないと思いますね。 あなた方一同のことをどれほど思っているか、神が証ししてくださいます。これは言えませんね、本当に。まあ、しばしば教会ではあなたのために祈ってますよと言ったり、あるいは祈ってくださいと求めたり、祈りのやり取りがなされて祈られることで本当に力づけられたり、また本当に覚えられてるんだと思ってですね、勇気が出たり、こういうことがありますけれども、でも祈っていますよという時にですね、神様が証ししてくださいますとまで言うのはですね、これははばかられますね。はばかられます。しかしパウロはここではっきり言うわけです。神が証ししてくださる。誰も証ししなくとも神様がちゃんとご存知だ。本当にあなた方のことを思って祈っているということですね。どれほど深い思いを持って、どれほど真実にこのフィリピの信徒たちを愛しているか思っているかわかりません。こういう人が一人でもいたら、本当に私たちは随分力づけられるのではないでしょうか。こういう人がどんなことがあっても私のことを思ってくれている、どんなことがあっても変わらない心を持って祈ってくれている、こういう人がいたらどれほど力づけられることかわからないと思うんですね。本当に味方してくれる人ですね。どんなに情けなくても。まあ、そういう意味でパウロはフィリピの信徒たちに対して、自分はあなた方に対してそのようなものとして本当に祈りまた思いを寄せているんだとこう言ってるわけです。まあ、そういう意味ではパウロは何も持っていないようだけれども、持ってるわけですね。持っているわけです。キリストイエスの愛の心を持っているということです。一つはですね、愛の心を持っている。かつてのパウロは、確かにいろいろなものを持っていました。彼の生まれに関しても文句のつけようがない。三章の五節を見ますと、私は生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。まあ彼が生きている社会の中では、ウジス上が本当に優れているということですね。そしてまた律法に関しては、ファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。人々から本当に認められる道を歩んでいたということです。だからその時の彼はいろんなものを持っていました。また他の手紙の中においては、他の者たちに本当に先んじてこの道に進んでいたものだったとも書いています。しかし改めてそういう時に彼の中にこの今持っているような他の人々のことを覚える心があったかどうか、このようなですね、神が証ししてくださるというような、そのような愛の心があったか、これはその時は持つべくもなかったと思うんですね。自分のことで一生懸命です。自分のことで一生懸命です。でも今は違います。どういうふうにしてこうなったのか、彼自身も自分でそれを計り知らないことと思います。これは恵みですから、持ってるわけです。また彼はですね、確かに牢の中におり、そしてまた誰が彼を認めるか、確かに認めてくれる人もいます。でも誰からも認められるような姿はしていません。でもそういう中でも喜びがあると言ってるわけですね。この手紙が喜びの手紙と言われているように、本当に喜んでるわけです。2章の17節18節を見ますと、 きます。17節、さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。このあなた方が礼拝を捧げる際に、行う際に私の血が注がれるとしてもというのは、この投獄が私の死をもって終わることがたとえあったとしてもということですね。実際彼は聖書の中には出てまいりませんけれども、最後は殉教したことが伝えられています。あの悪名高いローマ皇帝ネロの時代に殉教したと伝えられています。でもそうなったとしても喜びますとこう言ってるわけですね。喜びます、喜びがあるというわけです。一体この喜びはどこから出てくる喜びなのかですね。どこから出てくる喜びなのか。牢の中にいて、そしてまたこのような環境の中でどういうふうに喜ぶことができるのか。これは我を失って何も考えないものとして喜んでいる、こういう喜びではないんですね。もうこんなことくよくよ考えるのはやめよう、喜べ、こういう喜びではない。むしろ反対ですね。考えに考え抜いて本当に知るべき事柄を知って喜ぶ喜びです。この手紙の一章の20節を見ますと、こういう言葉が出てまいります。どんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。生きることはキリストである。まあいろいろなことはあるけれども、キリストがおられるんだったならば、キリストを知ることがあるんだったならば、それでよしということです。そこから出てくると言っているんですね。生きるとはキリストである。本当にキリストを知るがゆえに、キリストが共にいるがゆえに、そこから出てくる、またそこにおいて受ける喜び、また愛、死ぬこともまた利益なのですとこう言ってるわけです。喜びがあります。彼の中では信仰によって本当にこのことがはっきりしているというわけです。まあ、これを書き送られたフィリピの信徒たちにとっては、このことがパウロのようにははっきりしなかったことと思います。今こうやって御言葉を前にですね、これをめぐって何かをここで本当に栄養として向かい合っている私たちもそうですね。パウロのようにはっきりとこれをつかむことはできないけれども、でもパウロの中にこれがあって、そしてこれは確かに実態があるということ、確かにこれは現実であること、これはこうして御言葉を通してここに向かい合うときには何か触れることができるんじゃないかなと思うんですね。また彼は希望がある、ね、希望がある。いろいろなものを失ったからといって失望してるんではなくて、希望がある。同じくこの手紙の3章の20節からのところを見るとこう出てきます。私たちの本国は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。 言葉を変えて言えばですね、キリストが復活したようにあなた方もキリストと同じようなものとして復活するんだということであります。この世で終わらない、この世で終わらない、いろいろなことはあるかもしれないけれども、この世で終わらない。キリストイエスが万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。この世ではいろいろなことがあろうと思います。このパウロ自身もこの体と言っていますが、このパウロ自身もその体が健康に満ち溢れていたわけではなくて、いろいろな痛みを持っていた体であったことを私たちは簡単に推測できるわけですね。推測できるわけです。パウロがその伝道において味わったいろいろな事柄を見るときにですね、鞭で打たれたり、また不眠、眠られない夜を過ごしたり、あるいはいろいろな環境の中に置かれたり、こういう中で彼の体も随分傷んでいたことと思うんです。だけどもその中でそれが全てではない、そのことのゆえにいろいろな痛みもあったと思いますね。でも希望があります。そして希望の中でそのような不自由、痛みを忘れるほどに希望に目を注いでいます。また彼の中に平安がある、平安がある、これからどうなるんだろうというふうな、そのような煩いの中に捉えられません。誰が思い煩いの中に囚われると言って、このパウロが置かれている環境、またパウロ自身のその肉体、またいろいろな条件、この中でこそ思い煩いが彼を捉え尽くしてしまいそうなんですけれども、フィリピの信徒の手紙の4章の6節からのところを見ればですね、反対に、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。先ほど申し上げたようにですね、パウロは考えることもなく、思うこともなくですね、喜んだり、あるいは希望を持ったり、あるいはこのように平安の中に心を沈めているわけではないんですね。考えているわけです。思っているわけです。だけども、一人で勝手に思ったり考えたりしているわけではなくて、ここにあるように、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えと、キリストイエスによって守るでしょう。また、キリストだ。キリストイエスにおいて喜びなさい。キリストイエスにおいてあなた方のこの癒やしい体がキリストイエスと同じ栄光の体に変えられるのだと。またキリストイエスにおいて心と考えが守られるのだと。ことごとくキリストです。だからパウロはですね、持っていないようだけれども持っているわけです。持っていないようだけれども持っている。そしてこのフィリピの信徒たちに彼がこの冒頭書き送った言葉にあるように、あなた方を共に恵みに預かるものと思って心に留めている、留めている、この恵みはキリストですね。キリストです。フィリピの信徒たちの中には地位の高い者もいれば低い者もいる、あるいはいろいろな境遇の者たちもいることと思いますね。でもどのような境遇にあろうが、どのような地位にあろうが、どういう人であろうが、とにかく共に恵みに預かるものと思って心に留めている。そして私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは 神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、ね、本当に重要なことを見分けられるように。祈りの答えであります。パウロはこの祈りの答えを豊かに受けながら、この恵みに預かって、そしてまた同じ恵みに預かるようにと、フィリピの信徒たちのために祈っております。キリストというお方、パウロの中に生きています。キリストイエスというお方はパウロの中に生きている。私たちはこの手紙を通して、確かにパウロも知りますけれども、さらにこのパウロの言葉、パウロが心を寄せ身を寄せているお方、キリストを知ります。ああ、改めてこの恵みとはキリストなんだな、知るんですね。共に恵みに預かるものと。最後に聖書の御言葉一箇所読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の3章です。ヨハネによる福音書の3章36節の御言葉です。ヨハネによる福音書の3章36節、ここに御子と出てまいりますが、この御子とはイエス・キリストです。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。これは神の怒りがとどまるぞと脅す言葉のように受け取るべきではなく、この言葉は御子を信じる者が永遠の命を受けているとは、神様の怒りはそこにないということですね。神様の愛をとことん信じてよいということです。実際この言葉で神を信じない人、神を恐れない心は脅されません。脅されません。神を信じてこそこの言葉の真意を受け取ります。じゃあ神を信じ、イエス・キリストを信じる心はどのようにこの御言葉の本当の意味を受け取るかといえば、御子を信じる人は永遠の命を得ている、その人の上には神の怒りはとどまらないということです。人の目で見るとですね、パウロは神様の怒りを受けてこうやって不遇なありさまにあるように見えるわけです。見える。だけども全くそのようなことはない。御子を信じるがゆえに、今見てまいりましたようにパウロの中にはどのような境遇にあっても喜びが満ちています。どのような時であっても希望と平安がその中に満ちています。キリストイエスにおいて神と共に生きればこそであります。私たちもまたこれを少しなりとも受け取りながら、神の愛の中に置かれていることを今日改めて思い起こし、ここから一歩進んでいったときにいろいろなことはあるかもしれませんが、キリストイエスにおいて私たちがそこで見るべきは神の愛だということ、忘れないように歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。御言葉が人となって私たちの間に宿られ、イエス・キリストを通して光のごとくにその御言葉に預かることができありがとうございます。またその御言葉によって捉えられ生かされた使徒を通して、その御言葉のさらに 意味をこのように教えていただきありがとうございます。私たちもまた本当にこの生きた御言葉によって生かされて生きることができるようさせてください。いろいろなものにとらわれて沈んだり、また生きているのか死んでいるのかわからなくなりがちな、本当に途方に暮れる心をも主にあって生かしてくださり、進ませてくださるようお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の312番、賛美いたしましょう。